の聖書の箇所は第一列王記22章1節から23節。旧約聖書2017年版をお持ちの方は643ページ、第3版をお持ちの方は626ページです。司会者がお読みいたします。第一列王記22章1節から23節。アラムとイスラエルの間に戦いがないまま3年が過ぎた。しかし3年目になってユダの王ヨシャファテがイスラエルの王のところに下ってくると、イスラエルの王は自分の家来たちに言った。お前たちはラモテギルアデが我々のものであることをよく知っているではないか。それなのに我々はためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していない。そして彼はヨシャファテに言った。私と共にラモテギルアデに戦いに行ってくれませんか。ヨシャファテはイスラエルの王に言った。私とあなたは一つ、私の民とあなたの民は一つ、私の馬とあなたの馬は一つです。ヨシャファテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってください。イスラエルの王は約400人の預言者を集めて彼らに尋ねた。私はラモテギルアデに戦いに行くべきか、それともやめるべきか。彼らは答えた。あなたは攻め上ってください。主は王様の手にこれを渡されます。ヨシャファテはここには我々が御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですかと言った。イスラエルの王はヨシャファテに答えた。他にもう一人主に伺うことのできる者がいます。しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言するからです。イムラの子ミカヤです。ヨシャファテは言った。王よ、そういうふうには言わないでください。イスラエルの王は一人の宦官を呼び、急いでイムラの子ミカヤを連れてこいと命じた。イスラエルの王とユダの王ヨシャファテはそれぞれ王服をまとってサマリアの門の入り口にある内場の王の座についていた。預言者は皆彼らの前で預言していた。ケナアナの子ゼデキアは王のために鉄の角を作って言った。主はこう言われます。これらの角であなたはアラムをついて立ち滅ぼさなければならない。預言者たちは皆同じように預言した。あなたはラモテギルアデに攻め上って勝利を得てください。主は王の手にこれを渡されます。ミカヤを呼びに行った使者はミカヤに告げた。いいですか、預言者たちは口を揃えて王に対して良いことを述べています。どうかあなたも彼らと同じように語り良いことを述べてください。ミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。彼が王のもとに着くと王は彼に言った。ミカヤ、我々はラモテギルアデに戦いに行くべきか、それともやめるべきか。彼は王に答えた。あなたは攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。王は彼に言った。私が何度お前に誓わせたらお前は主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで羊飼いのいない羊の群れのように。その時主はこう言われた。彼らには主人がいない。彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよう。イスラエルの王はヨシャファテに言った。あなたに言ったではありませんか。 彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言すると。ミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座につき、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。そして主は言われました。アハブを惑わして攻めのぼらせ、ラモテギルアデで倒させるのは誰か。すると、ある者はああしよう、別の者はこうしようと言いました。一人の霊が進み出て、主の前に立ち、この私が彼を惑わします。と言うと、主は彼に、どのようにやるのか、とお尋ねになりました。彼は答えました。私が出て行って、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。主は、きっとあなたは惑わすことができる。出て行ってその通りにせよ、と言われました。今、ご覧の通り、主は、ここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主は、あなたに下る災いを告げられたのです。羊飼いのいない羊の群れのようにと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。メッセージに入る前に一つだけ皆さんにご報告をいたします。週報に記しておりますけれども、昨日でありますが、中江八子姉妹のお父様である大森洋一兄弟ですけれども、まあ、ご友人 の本間さんご夫妻という方の、伝道、熱心な伝道の本当に助けもありまして、昨日ご家族、そして本間さんご夫妻の、に守られる中で病床洗礼を受けることができましたのでご報告いたします。その時の様子について多分仲良しないから聞いてくださった方がいいと思いますが、本当にお父様が目も不自由で耳も遠い中でどのように応答してくださるのかって皆さん本当に心配したんですけれども、イエス様を信じますかという私の問いかけだけははっきり聞こえたようでありまして、その問いかけに対して信じるよって本当にこちらがと思うぐらいの本当に本当に力強く答えてくださって洗礼に預かることができました。本当に感謝いたします。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、7月に入っての最初の死の日の朝、もう一度御前に招かれてあなたを礼拝し、今御言葉を待ち望んでおります。主ご自身が豊かに救いの御言葉をお語りください。ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続けて第一列王記を見ていきます。で、前回のところを少し振り返りますけれども、北イスラエルの王であったアハブという人がある時、自分の家の隣にあったブドウ畑が欲しくなりまして、持ち主のラボテという人にこの畑を売ってほしいと交渉を持ちかけたわけですけれども、このラボテは先祖の譲りの地を人の手に売り渡すことは絶対にできないと言って断ります。これを聞いていたアハブの妻イゼベルは策略を巡らしまして、このナボテに、まあ、無実の罪をかぶせまして、石打ちの刑で殺すようにと、まあ、そのナボテが住んでいる人々のところに手紙を送りまして、そういうふうに命令をいたしまして、ナボテは殺されてしまいます。で、アハブは持ち主が殺されたということを聞いて、そのブドウ畑を取り上げるために出かけていくわけですが、その途上で預言者エリアが遣わされまして、 アハブとその子孫、そして妻であるイゼベルに対しての神様の厳しい裁きを語ります。でこれを聞いていたアハブは、自分の外套を裂き、身に荒布をまとって断食をし、打ちひしがれて、歩き出す、つまり本当に自分は罪人であるということを悔いていくわけです。これをご覧になった神様は、彼が私の前に蹴り下っているので、彼の生きている間は災いを下さないと約束し、アハブの罪を許しました。さて今日はその続きであります。ここにアハブが王様としての何を晩年にしていったかということが書いてあるのですが、どうもアハブは信仰者になったようには見えないですね。あれほど悔い改めたように見えたのですが、一体これはどういうことなのか、今日はそのことを見てまいります。で、今このイスラエルは2つの国に分裂をしております。北イスラエルと南ユダと言っております。で分裂した当初は当然仲が悪かったわけですが、このアハブの時代になりますと、次第に両者の関係は改善されまして、今親戚同士になっております。それで南王国ユダの王様であるヨシャファテが、このイスラエルの方アハブのところを訪ねてきている、そういう同盟関係を結んでおります。そういう事情がありまして、今この機会を利用してアハブは敵であるアラムの国からこのラモテ・ギルアデという土地を取り返したい、一緒にそれで一緒に戦ってほしいのだと持ちかけるわけです。でこれを聞きましたユダの王ヨシャファテは、事情は分かったけれども、4節でまず主に伺って、くださいと、5節ですね、まず主の主に伺ってくださいというわけであります。で実はこのヨシャファテというのは非常に素晴らしい信仰者であったことが後で出てくるわけですけれども、それを聞きましてアハブは400人の預言者を集めてラモテ・ギルアデに戦いに行くべきかどうかということを尋ねますと、この預言者たちは口を揃えて、5節6節後半ですね、6節後半にあるように、あなたは攻め上ってください、神は王様の手にこれを渡されますと、口を揃えて、王様の機嫌を取るわけであります。しかし信仰者であったユシャファテはこれを見ておりまして、ああこれは偽りの予言であるということを見抜きまして、それで、7節ですね、ここには我々が御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですかと、尋ねるわけです。で実は一人いたわけであります。それはミカヤという人でありますが、でもそのミカヤはこの場には今呼ばれなかった、なぜかというと、イスラエルの王は言っているわけですが、8節で言っています。他にもう一人主に伺うことのできる者がいます。しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言するからです。イムラの子ミカヤです。いつも自分にとって非常に悪いことばかりを言うので、次第にこのアハブはこのミカヤを遠ざけてしまっていたようであります。これを聞いていたヨシャファテは、王よ、そう言わず、いうふうには言わないでください、と言って、ミカヤを呼ぶように、なだめていきます。で、そのミカヤが、この二人の王様の前に、呼ばれまして、一番最初に言った言葉が何であったかであります。それが15節の後半に書いてますね。彼は王に答えた。あなたは攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。これは あれと思うわけですね。あれ、これさっきの400人の預言者たちが言っていたことだと全く同じであります。で、ヨシャファ、じゃなくてアラム、イスラエルの王アハブはこのミカヤのことを憎んでおりましたので、絶対悪いことを言うに違いないと、まあ、思っていたら、最初に言ったのが、あなたは攻め上って勝利を得なさいと、他の預言者と同じことを言う、まあ、そうするとですね、一体なんでこんなことを言うんだろうか、まあ、この実はこれは嘘であったということが後ですぐ分かりますけれども、まあ、ミカヤが王様が怖かったので、まあ、いつも自分を憎んでいく、今日も悪いこと言ったら今度は殺されるかもしれないという恐れがあって、まあ、それでもう本当のことは言えない、それでこう言ったということなのか、実はそういうことではないですね。ミカヤはもう預言者ですので、預言者っていうのはもう旧約聖書を見ますと何度も出てきますけれども、命がけで語らなきゃいけない人たちでありました。どんなに相手が怒りだそうが、自分を殺そうと思うが、神様からこう語りなさいと言われたことは言わなきゃいけない役目の人でありますので、王の機嫌取りをするような立場ではないんです。じゃあなぜこんな王の機嫌を取るようなことを最初に言ったのか、まあ、実はそれは不思議なことですけれども、16節でこの、アハブにこう言わせるためであったのだろうと思われます。16節、私が何度お前に誓わせたらお前は主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか、まあ、このミカヤのことは憎んでいる、いつも悪いことばかり言うのでと言っていたアハブが、本当のことを言わないとですね、いつになったら真実を言うようになるんだろうと、まあ、怒り出すという、まあ、不思議な箇所であります。とにかく、アハブはミカヤに対して真実を言いなさいと、迫るわけです、まあ、それで初めてミカヤは17節以降で神様の御心を語り出していきます。で、17節をお読みいたします。彼は答えた、私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た、まるで羊飼いのいない羊の群れのように。その時主はこう言われた、彼らには主人がいない、彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよ。イスラエルは羊飼いのいない羊の群れのようになる、つまりそれは主人がいなくなるということであります、イスラエルには王様がいなくなる、いなくなるというのは倒れる、つまり、この王様は死ぬのだと言っているんです。もっと言えばこの戦争は戦いに出ていくならば必ず負けることになると、ミカヤは言ったわけです。まあ、それで、このイスラエルの王はヨシャファテに言った、あなたに言ったではありませんか、彼は私について良いことは予言せず悪いことばかりを予言する。まあ、今このアハブが倒れるよ、あなた死にますよって言われたわけですから、まあ、不機嫌になるのは当然であります。しかしミカヤはそんなことは気にする風もなく、もっと神様のこのことをどのようにしようとしているのかという、この詳しいことを明らかにしていきます。そこに書かれていることは、まあ、驚くべきことであります。神様はこのアハブをラモテギルアデに攻め上らせようとする。そこで、このアハブが倒れるように仕向けているんだ。でどうやってじゃあそのようにするのかというと、神様はわざわざ会議を開いているんですね。で、それで、まあ、なんて言うんでしょうね、今でいう会社で言えば提案させるわけですね。
企画書を出してこのいう目的を達成するにはあなた方はどういうふうにしますかということを競わせているわけです。そしたら、いろんな人たちが人たちが例ですね、いろんな例が出てきまして、僕ならこうしますということを神様は聞いていまして、そのうちの一番良いものを神様が選んでするわけです。でどういうふうにするかといいますと、惑わす例を送って預言者たちが偽りの言葉を語るようにさせた。実はそれが400人の預言者たちの言葉であった。アハブには、当然心地よい言葉であります。あなたは勝ちます、必ず勝つから出て行ってくださいというわけですので、自分の思いにも一致しますので、非常に耳に心地よかったわけですけれども、実はそのようにして神様はアハブが戦地で倒れるようにしているのだということを明らかにいたします。で、ここを読んでですね、今ざっと今日の箇所のあらすじを見ましたけれども、今日のところを読んでいろんな疑問が湧いてくると思います。今日は2つに絞りますけれども、1つ目はですね、神様って正しい方のはずではないか、間違ったことはなさらない、公平である方である、それが神様であります。しかしこの神様はわざわざ偽りの例を送りまして、その預言者たちが偽りを言うように仕向けている。これは何なんだろう。神様はこういう悪いこと、偽りですから嘘ですよね、嘘を言わせるということも平気でするんだろうか、そういう疑問が出てくると思います。で、二つ目の疑問は、前回の箇所とつながっておりまして、神様はこのアハブに対して何と言っていたか、21章の29節ですね、今日の箇所の一つ前のところ、もう一度読みます。21章29節、あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか、彼が私の前にへり下っているので彼の生きている間災いを下さない、しかし彼の子の時代に彼の家に災いを下す。アハブが悔い改めているので、彼が生きている間このアハブには災いを下さないって言ってはっきり宣言しているんです。しかしこの22章になりますと、このミカヤの口を通しまして、主はあなたに災いを告げられたのです、全く正反対のことが書いてあるんですね。これを読みますと、これは大変な私たち不安になるわけです。神様の御心というのは猫の目のようにコロコロと、あの時はこう言ったけれども今日はこうですと、正反対のことを平気で言うような方なのか。ということは、私たちは神様によって罪許されていますと言われて安心してここに座っているはずですけれども、いや明日はどうなるかわからない、もしかするとあの救いは取り上げられて明日はもう裁きを告げられるかもしれないという、そういう話になっていくわけです。一体これはどういうことか。もちろんそんな神様の御心がコロコロ変わるような話じゃない。一度宣言された御言葉は絶対に取り消すことのない方でありますから、じゃあ21章の最後の箇所の災いを下さないというのと、今日の箇所をどんなふうに調和して考えるなきゃいけないんだろうかという話になります。いつも言っていつもじゃないですけど、時々私言いますけども、実は私はこの箇所を準備するまではですね、その解決が分かんなかったわけですね。どうしたんだろう、なぜだろうと、自分で自分が疑問になっている箇所がありました。で、その時やっぱり聖書はいろんなヒントを考えるヒントを与えてくださっております。意外なところにヒントがあったと思います。で、そのヒントというのは何かと言いますと、王様の名前に、あります。今日の箇所には2人の王様が出ています。 もう一度確認しますと、2節ですね。しかし3年目になってユダの王ヨシャファテがイスラエルの王のところに下ってくるととですね。でこれ目で読んでいますと、ああそうなんだねと、そういうことがあったんだねと、まあ、読み過ごしていく箇所でありますけれども、でもよく見ますとこれ不思議なわけです。ユダの王については名前がちゃんとヨシャファテというふうに並んで書いてあります。ところがイスラエルの王のところには名前が出ないんです。イスラエルの王のところに下ってくると、という、まあ、そこで名前が何もない。ここは普通ならですね、バランスを取るためにイスラエルの王アハブのところに下ってきたと書くべきなんです。それが自然です。ところがここはアハブという名前が出ないんです。で、あれと、まあ、いや、たまたまっていうことはあるんですね。たまたま、まあ、そういうふうに書いたんだろうと。で、そこだけないのかなと思ったんですが、改めてこの22章を全部見直していきますと、イスラエル王とかね、イスラエルの王という言葉は何度も出てきます。あるいは、まあ、イスラエルの王とは言わなくて、王という名前、言葉だけで出てくる箇所もありますが、それは明らかにイスラエル王を指している箇所ということですけれども、そういう箇所が数えてみると30箇所ぐらいありますね、22章全体で。で、じゃあアハブという名前は何回出てくるかといいますと、アハブが生きている間にの話としては3回しか出てこないんです。で、イスラエルの王アハブという言い方は一度も出てこない。イスラエルのというか、さっきのユダの王ヨシャファテという言い方をするのに、イスラエルの王アハブという言い方は一度も出てこない。これは何なんだろうと思うわけです。たまたまとは絶対に思えない。これは明らかに何か意識してそういう言い方をしているらしいと、まあ、気がつきました。まあ、なぜそういう書き方をするのか、まあ、次第に分かってくることは、神様はこの聖書の中でイスラエル王という立場とアハブという個人の立場を区別して扱っているらしいということであります。なので、この22章はもうイスラエル王というところに焦点があっているので、アハブという言葉はほとんど出てこない。じゃあ、そういうふうに、この箇所は聖書というのは個人のアハブとイスラエルの王という立場を2つきちんと分けて取り扱っているらしいという、そういう視点から、じゃあ今まではどうだったんだろう、今まではそんなことは見てこなかったわけですけども、じゃあ今までの箇所はどういうことになっていたかなと、少し見直して、見返していくわけですけども、で、一番分かりやすいのは、さっき最初に触れましたナボテの事件であります。ブドウ畑が欲しくなった。でもナボテは絶対売りません。断った。それでナボテはその無罪であったんですけども、罪をかぶせられて、まあ、殺されてしまった。そういう事件でありました。この事件の、まあ、サスペンス風に言いますと、主犯格はイゼベルなわけですね。イゼベルが指導してこのナボテが死ぬように仕向けたわけであります。で、共犯はもちろんこのアハブ、夫であるアハブであります。で、その、下りをですね、そのあたりを21章見ていきますと、ここは全部アハブなんです。この事件についてはアハブ、アハブ、アハブと書いてあります。イスラエルの王とは書いてないんです。22章はイスラエル王、イスラエル王って何度も出てくるのに、振り返って21章を見ますと、これはアハブとしか書いてない。不思議であります。 このイゼベルとアハブが犯した殺人事件につきまして、この後エリアが使わされてきて裁きの言葉を語った時に、アハブが悔い改めるわけですけれども、一体誰が悔い改めたのかということをもう一度確認いたしますと、もう一度21章29節を見ますと、神様はこう言われていたわけです。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。アハブが私の前にへり下っているのを見たか。つまり神様はアハブ個人としての罪をここで許したということであります。しかしイスラエルの王としての責任はまた別であるんです。だから22章ではそのイスラエル王としての責任を問いかけてきている、そういうふうに考えなくてはいけません。じゃあそのイスラエル王としての責任は一体どういうことだったのかと言いますと、実はすでにこのことが告げられておりました。彼はイスラエル王としてのやはり やるべきことをしてこなかったことを問われていたわけです。それは何かと言いますと、もう一つ20章のところにまた戻っていくんですけれども、この時はアラムの国との戦争の場面でありました。ベンハダトというこのアラムの王様が攻めてきた。でこちらはもう戦いの備えも何もない、もう絶対もうこれは勝ち目がないと、もう諦めていたような時に神様が預言者を使わして、あなたは必ず勝つことができるからこうしなさい、ああしなさいというその指示に従ったところ、このアラムの国を打ち負かすことができたという箇所であります。でそれは良かったんですけども、ところがこの、アハブという王様は、なぜかですね、気前が良かったようであります。ベンハダットを敵の王様をですね、捕虜として生け捕りにしたわけです。向こうが白旗を上げて降参して出てきたわけですので、それを生け捕りすることができたわけです。でじゃあその捕らえた敵の王様ベンハダットをどう処分するのかということが実は問題でありました。アハブはなぜかこの時気前が良くなりまして、ベンハダトを許して、そして平和条約を結んでそのまま生きたまま返していくわけです。でアハブはその時、ああ自分は良いことをした、気前の良い王様だと、思ったと思うのですが、後に、このアハブは神様からその責任を問われました。それはどういう責任であったかというと、20章の42節ですね。20章の42節にあります。主法の下の方にも抜き書きしておりますけれども、20章の42節を読みます。これは預言者の口を通してアハブに語られた言葉であります。彼は王に言った。主はこう言われる。私が清潔しようとしたものをあなたが逃がしたので、あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる。でイスラエルの王は不機嫌になり、なんて書いてありますね。つまりやはりここはイスラエルの王としての立場であります。あなたはベンハダトを裁かなきゃいけなかった。神の国であるイスラエルをなじり、そして攻めてきたというその罪は非常に重かったので、あなたはイスラエルの王としてベンハダトを生きて返さずに裁かなきゃいけなかったのに、逃してしまったその責任を問いかけるのだと、言われていたんです。で、このことはですね、この後、じゃあどうやってその責任を問われるかという具体的なことは何も出てこなかったのですが、今日の箇所になって、 災いをあなたに神様は災いを告げられたのですということで、ここで初めてイスラエル王としてのその責任を具体的に問いかけられてきたということであります。しかし改めて思うことは、神様なんでこんな複雑なことをするのかということであります。私たちはすぐ思うと思うんですね。別にこれ一人の人の話ですよ。アハブという人の話でありまして、そのアハブが個人のアハブであろうが、イスラエル王としての立場であろう、どっちでもいいじゃないか、許されたというならそれでこの人はもう許されたと言っていいんじゃないでしょうかと思うわけです。ところが聖書は違いっていうんですね。個人としてのアハブとイスラエル王としての立場、このことを完全に分けなきゃいけないんだ、区別していかなきゃいけないんだというんです。アハブの罪、本当にひどい罪でした。何も罪がない、ナボテをただ土地を手に入れたいという思い、その思いで殺してしまったというひどい罪を犯したのに、神様は悔い改めるアハブを見て、もう災いを下さないと許したけれども、イスラエルの王としての責任はなお問いかけていく。なぜそういうことをするんだろうかと思います。それだけイスラエルの王としての責任は重要である、重いんだということであります。どんな責任がイスラエルの王にあるのかであります。それはミカヤ自身が語っております。もしこのイスラエルの王が倒れたならばどうなるかですね。17節、私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで羊飼いのいない羊の群れのようになってしまう。このことから分かるのは、私たちは神様の目からご覧になりますと、羊であると言われます。よく例えられるわけですね。私たちクリスチャンは羊のようなものである。で、それは神様の所有される羊であります。しかし神様ご自身が私たちを牧するというよりも、羊飼いであるイスラエルの王様を私たちに与えてくださって、その羊飼いを通して私たちはその牧場の羊として安らぐことができる、そういう立場になります。しかしもしイスラエル王が罪を犯しまして倒れてしまいますと、残された私たちは羊飼いのいない群れのようになってしまう。で、後にイエス様が私たちのところに来られた時に、このイスラエルの人たちのことをご覧になって、まるで羊飼いのいない羊のようだというふうにご覧になって、涙を流されているんですね。で、私たちは羊飼いいなくたってなんとかやってくるよと、かつて罪を犯していた時は思っておりましたが、羊飼いがいないっていうことは大変なことだったわけです。だからイエス様が羊飼いとなって来られたわけです。そして同時にこの方はイスラエルの王という立場を持って来られました。イスラエルの王ですから権威もあり権力もあり力もあるわけですので、私たちを自由に何とでもできる、そういう権威を持っておられたはずですけれども、この方は私たちを支配するために来られたのではなくて、羊飼いとして来られた。で、その羊飼いはどんな羊飼いだったか、イエス様が言われました、皆さんの修法アウトライン一番下にイエス様の言葉が記されております。ヨハネの福音書の10章11節であります。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。羊のために命を捨てる羊飼いはおそらくいないはずです。 羊よりも人の命の方、自分の命の方を大切だと思うのが普通の羊飼いですが、この方は羊を救い出すためにご自身の命を捨ててくださるのだというんです。これが実はイスラエル王の責任であります。それほどの責任をイスラエルの王様に対して、求めているんです。もしそのような責任を全うできなかった場合、神様はその責任をイスラエル王に、求めていくわけです。だからわざわざ神様は今日の箇所で会議を開いて惑わす霊まで送ってこのアハブを責めていくわけです。失礼しました。アハブというよりもイスラエル王としての立場としてのアハブを責めていくわけであります。なぜそこまでするのか、それは私たちには分からないんですが、しかしイエス様ご自身はまさに私たちのところに来られたとき、イスラエルの王として来られたのだと言われるときに、この責任を神様から問われたのです。羊のためにあなたは命を捨てなきゃいけない、あなたはそれほどの責任を求められていました。あなたが人々の羊たちの罪を背負ったというのならば、あなたは災いを受けなければならない。この今日の箇所、なぜこんなことを神様がなさるのかという不思議な箇所でありますけれども、このことも実はイエス様のがなされたこと、背景にこれがあったんだ。もうすでに旧約の時代からイエス様の十字架のことがこのようにして、語られていたのだということを改めて思います。神様は今日の箇所は非常に厳しい箇所だと思うかもしれません。でもこれは私たちにはこういうことは問われません。私たちはイスラエルの王ではないんです。その代わり、主である方がイスラエルの王となってくださって、これほどの厳しい責任を背負ってくださっていた。私たちが負うべき裁きをこのようにして受けてくださっていた。その念入りを覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、前回の箇所でアハブの罪は許されたのではないか、あんな人を殺すほどのひどいことをした、罪でさえ神様は許したはずなのに、なぜ今日の箇所でこのアハブの罪は許されないかのようなことが書かれるのか、不審でありましたけれども、それごとにイスラエル王としての責任の重さを聖書は語っていたことに気がつきます。そしてやがて、イスラエルの王として来られたイエス様ご自身がこの責任を真正面から引き受けられた、私たちが負うべき災いをあなたご自身が全て負ってくださっていたのだ。私たちはただあなたの羊として命を捨ててくださった羊飼いとして来られたあなたがいるから、今このように安らぐことができるのだ。その恵みをもう一度思い起こしました。あなたが見えなくなる時もありますけれども、またあなたはどういう方なのか分からなくなる時もありますけれども、なおこれからあなたは私たちの羊飼いとなってくださって、どうかあなたの御声を聞き分けて、あなたの後を従うことのできるようにと導いてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらく静まってお祈りいたします。